この同じ日に主はモーセに告げて仰せられた。エリコに面したモアブの地のこのアバリム高地のネボ山に登れ、私がイスラエル人に与えて所有させようとしているカナンの地を見よ。あなたの兄弟アロンがホル山で死んで、その民に越えられたように、あなたも越えから登るその山で死に、あなたの民に加えられよ。あなた方がツインのアラノのメニバテガテシュの水のほとりで、イスラエル人の中で私に対して不信の罪を犯し、私の神聖さをイスラエル人の中に表さなかったからである。あなたは私がイスラエルの人々に与えようとしている地をはるかに眺めることはできるが、その地へ入っていくことはできない。
神の兄弟、ありがとうございました。それでは今週はモーセの使徒、神の御心と題して仲間に、僕、中に失礼しました、中にしようし、メッセージをお願いいたします。
そういう時名前も変わるんですけれども、今年の5月からモーセの生涯ということで約5ヶ月の間取り継いでまいりました。で、今日はその最後の場面であるわけです。5ヶ月の間、皆さんもモーセの生涯ずっと聞いていただいたわけですけれども、本当に波乱万丈の人生ですよね。アラノにいたモーセが神の召しを受けてエジプトに使わされる。そして当時の古代国家においては最高権力者、エジプトの王の圧政のもと奴隷となっていた300万人のイスラエルの民を解放する。それだけでも大変です。そして脱出をいたしまして、約束の地カナンに連れていくという使命を帯びて航海を渡る偉大な奇跡も見ました。そしてアラノに入ったら、ここが単調な人生ではなくて、様々な民の不平不満、モーセに対する批判、戦い、もう沸騰するわけですね。そういう指導者としての苦難の後に、ようやくこのところに来まして、カナンの地を目の前にしたわけです。そして神はモーセ、あなたはここで死ぬ。カナンの地に入ることはできない。そう言われるんです。私だったら、やっぱり思う。それはないでしょう、神様と。約束の地、カナン、血と蜜の流れる地と何度も言ってきた。あなたも仰せくださった。その場所に、私は行けないんですか、入れないんですか。何故ですかって、こういう気持ちがあると思うんですよ。皆さんも、かわいそうだな、モーセと、こう思うと思うんですね。あまりにも厳しい、あまりにもかわいそう。そういう思いがあるわけです。しかし、一体なぜ、モーセは約束の地に入れないのか。あるいは、入らないのか。神のご意志は一体どこにあるのか。ということですね。これが、我々にも、適用されるところの大切な、まあ、大げさに言えば、奥義のようなところでもあるわけですね。これをお伝えしたいと思います。では、一言お祈りしてください。天の父なる神様、モーセの生涯をたどってまいりました。120年の生涯の中で、いよいよ約束の地、カナン、この目前にいたしまして、あなたは死ぬと 約束の地に入れない、厳しいまでのあなたの仰せ、これをどう理解すればいいのでしょう。主よ、お一人お一人がこのところの真理に目が開かれ、あなたの御心を深く知ることができますよ。今からの時を見て委ねて、尊いイエス様の名を通して祈ります。アーメン。モーセがカナンの地に入れない理由、3つ挙げておきたいと思うんですね。1つは聖書にも書かれてありますが、不信の罪を犯したからです。51節を見ていただけますか。あなた方が真の荒野のメリバテカデシュの水のほとりで、イスラエル人の中で私に対して不信の罪を犯し、私の神聖さをイスラエル人の中に表さなかったからである。まあ、物語は民数記に具体的に20章に書かれてあるのですが、またもイスラエルの民が水がないと、この荒野で死なせるつもりかと、モーセに食ってかかります、民が。もう何度も起こってきたことでありますが、またも不平不満、批判、エジプトの方が良かった、なんで連れ出したんだというようなことを言われるわけです。で、神様は岩に命じて水を出せとこうおっしゃいました。その時に、モーセは、それでその岩を二度打ったんです。バーン、バーンと。水は出るには出ましたが、そのことを不信の罪と神はおっしゃるんですね。約束の地に行けない理由が、たった2回岩を打っただけですかと思いますよね。私だったら二度で済まないんですよ。大変だね、でも何て言うんですかって5回ぐらいやってると思うんですよ。絶対二度ですよ。これはどうしても意味を解明する必要があるんですね。実はこの岩というのには、ヘブル語で定冠詞、英語で言えばザという言葉がついています。つまりその辺の岩ではなくて特別の岩なんです。モーセ自身も神は我が岩と言い交わしているところがありますが、そういう神が岩のお方だということが聖書はたびたび描かれています。そしてこれは霊的な意味ですが、新約聖書を開けてみますと、岩が一体何であったのかということがわかるんですね。ちょっとここはどうしても開かないとわかりませんので、新約聖書第一コリントの10章の4節、第3版は331ページですね。第2版は302ページになるでしょうか。10章の4節お読みしますと、皆同じ御霊の飲み物を飲みましたというのは、彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。もちろん岩そのものがキリストという意味ではありませんが、象徴的に語っているわけです。つまり、モーセは単に岩を打ったんではないんですよ。その第一コリントの言葉と重ねて言うならば、モーセは岩を打ったのではなくてキリストを打ったんですね。本来モーセのような霊的な指導者の場合、自らも神が岩であるという言い方をしてきました。新約聖書と重ねて言うならば、その岩とはキリストだということがわかる。つまりモーセは岩を打ったのではなくてキリストを打ったんですね。民の度重なるところの不平不満に対して、民を痛めるべきところを、使命を帯びせられた、ここまで来てまだこんなことを私はしなければならないんですかって言って、
民に痛めをするところを神に対してこんな罪を合わせられてたまらんですよって神に対して怒ったんです。切りそうったんです。しかも二度まで言ったんです。不信の罪とはキリストを霊的な意味では打った、神に対して打ったということであったわけです。こうなると罪は大きい。しかし翻って考えますとです、一体キリストを打ったのはモーセだけかということなんですよ。まあ私が教会行き始めて教会でどうしても馴染めなかった言葉というのがあるんですね。一つはですね、私のことを兄弟って呼ぶんですよね。兄弟、ヤクザの世界かと思いましたよ。麗しい場所のはずなのに。しかしやがてこれはクリスチャンは主にある兄弟姉妹だということで、すぐ意味は分かりました。それもう一つのことは長い間分からなかった。それは洗礼を受ける人たちが何人か起こされてくるわけですが、その度にですね、証の中で私はイエス様を十字架につけたことが分かりましたって言ったんですよ。ちょっと待ってよと、イエス・キリストは2000年前のお方や、時間的に見ても私がイエスを十字架につけるなんてありえないだろう。教会って変なことを言う社会だと思いました。ところがその人だけではなくて、次から次へと洗礼を受ける人たちが起こされる、その中で、まあ、毎回でもなかったけどほとんど私がイエス様を十字架につけたというような表現が出てくるんですよ。いや、だからわからんとこう思ってたんですよ。で、その年の暮れだったと思いますが、バッハのマタイ受難曲を聴いてたんですね。私、そういうところがあるんですよ。そしたらですね、まあ単純な歌詞の繰り返しなんですけれども、十字架の場面になってきて、誰がイエスを十字架につけたか、誰がイエスを十字架につけたか、という次に、私がイエスを十字架につけたという言葉が出てたんですね。今まではね、三人称単数の言い方、彼は、彼女は、何々した、こうした、ああした。ここの場面だけは、私という第一人称の、しかも単数形の言葉が出てきたんですね。つまりこれは、バッハの信仰告白なんですよ。私がイエスを十字架につけた。バッハは1700年代ですか。それにしても、時間的にはありえないことだけれど、霊的な意味で、例えば、十字架に直接つけたのは、あのローマの兵士ですよ。あるいは、裁判官であったピラトと言ってもいいでしょう。あるいは、大祭司であり、立法学者たちと言ってもいいでしょう。あるいは、イエス様のそばにいたのに、見捨てた弟子たちと言ってもいいでしょう。あるいは、イエス様に癒されたにもかかわらず、そばを通り過ぎていって呪っていったあの群衆たちと言ってもいい。それはその時代の人たちです。しかし聖書を我々が読むとき、あなたは、私はイエスを同時代に言っていたら何とするか、時には主よと告白することもあるでしょう。しかし時には、イエス様は知っていることは恥ずかしいと世の中に思われる時もあって、こそこそと隠す時もあるんではないですか。あるいは適当な時にイエス様を 見捨ててしまうということもある。そうなると、誰がイエスを売ったのか、モーセだけなのか、いや、時間を超えて、あなたも、私も、イエスを鞭打った者の一人ということが言えるのではないかと思うんですよ。そうなってきたら、モーセは他人事ではないんだ。 モーセはなるほど不審の罪を犯して、二度までも神に反逆し、あるいはキリストを撃ったと言われても仕方ない。しかし撃ったのは、モーセだけではなかった。そう考えてくると、人類の代表者でもあるこのモーセ、立法の授与者とモーセが挙げられておりますが、同時に我々人間の代表者、その代表者であるモーセが犯した罪は、我々もまた同じように犯してきた罪、だから約束の地に入れない、そういうものであるということが分かるんではないでしょうか。不信の罪のゆえに約束の地、天国に入れない、モーセの罪、あるいは私たちの罪、こういうものが描かれているということがわかるんですね。これが第一の理由です。第二の理由は何かというと、死ぬこともまた益であるからです。モーセはここまで来て、入れないなんてかわいそうだって皆さんも思われるかもわからない。しかし、モーセのような40年間過酷な働きをしてきた人物にとって、約束の地に余震場入るとしても、入ってからの、これから始まるであろう戦い、ヨシュアが次の指導者として戦っていくわけですが、その戦いを肉体的にも、精神的にも、霊的にも戦い通すということは、もう荒野の苦難を受けてきた者にとっては、過酷すぎるでしょう。もうここで、ご苦労様と言われた方がいいんですよ。神様は裁きという面もあるけれども、同時に死ぬこともまた益なのだということなんですよ。長きにわたって続けてきた苦難、この苦難からの解放、これをモーセに与える。長い間ご苦労様だったね、私の務めをよく果たしてくれましたと神がおっしゃる、そういう解放の時でもある。今日ですね、10人のうち9人までが病院で亡くなるんですね。昭和55年から逆転するんですね。55年までは家で亡くなる人の方が多かったんですが、まあ、医学の進歩もあるのかどうかわからないけれども、ともかくそのあたりから病院で亡くなる人の方が断然多くなるんですね。つまり病気でみんな人間死ぬということでしょう。でですね、覚えたいことは、人は病に負けたから死ぬんじゃないということなんですよ。大きな病に倒れてそれで死にました。病に負けたから死ぬんではないんですね。信仰者にとっては、地上の苦しみから解放されて天の安息を得る時が来たから死ぬんですよ。惜しいな、病気になって負けてしまったじゃないんですよ。苦難から解放されて永遠の安息の場所、あなたも民に加えられると先ほどの言葉にありましたが、モーセもまた信仰者の民の中に加えられている、そういう時が来たんです。そう考えてくると、クリスチャンにとっての死とノンクリスチャンにとっての死は全然意味が変わる。我々も病気で死ぬ確率は非常に高いわけですよね。しかし覚えたいことは、病気に負けて死ぬんではない。神の時が来て、この地上での苦しみから解放される時、天の召しに預かる時、これがやってきたから死ぬんですよ。召されるんですよ。モーセも40年にわたるところの苦しみの解放の時、ご苦労様ということです。その時が来たんですね。第三は何かというと、約束の地を見るに勝る約束の主を拝する栄誉が用意されているから、モーセは 地上のカナンの地には入らない。モーセの生涯は120年で終わりますが、実は新約聖書を見るとまだ続編が出てくる。マタイの福音書の17章1節から5節で、キリストが栄光のお姿に変えられた変貌と言われている時があるんですね。ペテロとヨハネとヤコブと3人がその見る栄光に預かるんですが、その時にキリストの変貌、まあ、本当にこのイエスという方が大工のせがれとかいうのではなくて、神ご自身の一人子であるという栄光の姿が現れるんですが、その時になぜかモーセがそこにいるんです。つまりモーセは約束の主、約束の土地よりも約束の主を拝するという特別の栄誉をモーセは預かるんですね。これを思えばね、神様という方がここの地上の生涯の約束の地を見ることはモーセには許されませんでしたが、もっと素晴らしい約束の地、霊的な意味ですが、約束の地においてそこで主となってくださるイエス・キリストを拝するという特別名誉をモーセは与えられた。そう考えてくると、モーセは入れなかった。確かにそうです。しかし、神は入らない道をちゃんと備えていらっしゃった。そういうことを思うんですね。あなたの人生において、地上で様々な祈りや願いを持って、見事果たされれば嬉しいわけですが、果たされないと思うときもある。しかし、我々クリスチャンにとっては、地上が全てではないですね。モーセの生涯のように、やっぱり約束の地、カナンには入って自分の足で踏んでみたいという気持ちはあったかもわからない。そのように、願いが満たせないという時はあるかもわからない。けれども、地上の生涯が終わってから、モーセはまさか、あの素晴らしいイエス様を拝する特別の栄誉に預かるとは思わなかった。そういうことまで神は計画されてるんですね。そう考えてくると、地上で祈ってきた祈り、願い、神はちゃんと忘れることなく覚えて、天の御国に帰ったとき、地上の残されている人たちの中に、その神の技は行われるか、あるいはあなたが天に帰ったときに、神の特別の深いお取り扱いを受けて満足を覚えるか、そのような形で神が、御技を死後においてもなしてくださる、ということを思うわけですね。それを思いますと、今週の御言葉、一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それは一粒のままである。しかし、死ねば豊かに実を結ぶ、そう約束されている。そういう生涯、モーセの生涯終わるにあたって、このような神の温かい配慮、また人類の罪というものが明確に示された出来事、こういうことが表されているということを思わされますね。お祈りして終わりたいと思います。天の地なる神様、モーセの生涯を閉じにあたりまして、不可解、かわいそうと思われていた、このカナンの地に入国できなかった、この神の深いご意志、これを深く覚えさせられてありがとうございます。キリストを売ったという罪を思い出すときに、我々もまた、何らかの形で直接的、間接的にキリストを鞭打ってきた、張本人でもあることを思います。十字架にかけた私どもの罪人、その罪人の何たるかをモーセの生涯を通して学ぶことでございます。しかしまた同時に、死もまた益であるその幸いな信仰者の生涯を思い、心から感謝いたします。天の父様、あなたは我々に大きな人生の祝福を与え、イエス・キリストの救いを体験させてくださいました。そしてまた永遠の命への希望をあふれさせてくださいます。地上の生涯においては不可解と思われることがございます。
かしまた同時に誰でも通らねばならない、一体私はイエスをどのようにしてきたのか、時間を超え歴史を超え、私もまたあのローマの兵士のようにキリストに鞭打ち、あるいは釘打つものであったということを、あの信仰の告白において認めたものであることを思わされます。どうぞお一人お一人がこのところをちゃんと通られることができますように、どうぞ導いてください。さまざまな見ての中で歩んでいる方々のうちに主にある慰めと励ましがありますように、尊いイエス様の名としてお祈りをします。アーメン。